それでは擬人彼氏ケモ耳大作戦、今チーム翡翠の投資稽古が終わったばっかりなんですけれども、お疲れのところすみません。この方々にお話をお伺いします。自己紹介お願いします。
はい、チーム翡翠うさぎの擬人彼氏の水木役の高木総一郎です。
そして
チーム翡翠狐の擬人彼氏葵役の下月ゆかりです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはですね、この企画、まあ、擬人彼氏ということで獣耳の生えた男子をやってもらいますって聞いた時の第一印象はいかがでしたか？じゃあまず高木さんから。
ですね、僕は、まあ、舞台やり始めて4年ぐらい経つんですけども、この動物役っていうのは僕初めてでしてもう本当に申し訳ない話、最初アプリも分かんなかったんで、何も分からないまま、お前ウサギの役でいただいたからって言われた時にもう
学芸会かなみたいな、
そうもう真っ白、動物ちゃけ真っ白真っ白でした、僕の感想ゆかりんどうでした？
逆に僕はね、幼稚園の頃学芸会でウサギの役でしたじゃなくて、ですね、まずその僕は最初舞台化の話をした時にもう擬人彼氏というゲームはもう知っていたので、もうその名前はもう覚えがあったので、結構みんなやってるあのアプリが舞台化するのかと思って、ただ内容も知ってて、そのキャラクター自分で、その自分のね彼氏となるキャラクターを自分で作って育てるゲームなんで、どうやれば舞台化できる、どんなストーリーにするのかっていうところでまずすごい興味を持ったんですよね、はい、興味津々で毛も耳も楽しみにしておりました。
興味津々と真っ白。
そうですね。
最初先が先になるそうで。ごめんなさい、ちょっと待って。
はい。うさぎさんと狐さんということなんですけど、ご自身の役どころ、その擬人図という7人いらっしゃる中で、その擬人彼氏が、ご自身のこうポジション的なものはどんな感じですか？
これはですね、僕うさぎの役が、性格がですね、おっとり&クールっていう役どころなんですよ。もう分かります？おっとり&クールって逆じゃないですか。
共存しづらい要素かもしれないです。
それでいて、まあ、演出の方とお話とかしていくところを、ちょっと可愛い要素を入れてほしいということ、
うさぎです。
そうなんですよ。で、
大丈夫です、そうちゃん可愛いから。
いや、ちょっと待ってください。可愛い要素とおっとり&クール、これもうまた真っ白ですよ僕今
声もやっちゃったし。でも大丈夫だと思う。
大丈夫なんですかね。もう本当になんかどういう子まで、あとリスの役もあるんですよ、擬人彼氏。リスの役も可愛い言っちゃってるんですよ、セリフで。なんで僕との差別化が分かんなくて、もうそのポジションの取り方ですよね。まあリスちゃんの方がもっともっとこうすごい、もうあからさまに可愛いことをやってるっぽいんで、
ちょっとあざといか
いやいや、それで、まあそういう面が可愛いが、まあ、僕は純の可愛さを出せればいいかなっていうのを研究して、そういう立ち位置を作ってますね。ね、キツネさん。
キツネさん。キ
ツネはですね。
松木さんいかがでしょう。
キツネ、でもキツネってどんな動物っていうことを僕全く調べずにやってるんですね。
あ、そうなんです。あえて。はい。その方がいいかもしれないですね。
いや、やっぱりその役としてこの青いキツネというよりはその青いっていう脚本に書かれてるものからこう拾えるものだけに情報を絞ろうと思っていて。まあ、結局は犬とかぶ、ね、生態調べ出したら犬かだし、かぶっちゃうやつ、狼も犬もいるんで。
あ、まあそう、
そうそうそう、犬チーム3人いるから、はいはいはい、犬かが。
キツネってこうイソップ物語とかもよく出てくるけど、まあ、そういうのはちょっと置いといて、まあ、今回は
脚本のイメージがもうキツネというよりは妖狐だったんですよ
あ、なるほど。
脚本上見る限り、
あ、そうですよね。
動物よりは妖怪だなと思ったんで、
ちょっと神がかってらっしゃる
ね。その武士っぽかったですね、
武士っぽ
喋り方とか。
武士だったり、な、要はなんか年が、年齢が不詳というか、一人だけ年上すぎるんじゃないか。なぜか同じ立場の擬人彼氏、7人の擬人彼氏とか、一人だけ葵さんとさん付けされるんです
よ。確かに、葵さん
とさん付けされる。年上なんだなっていう。まあ、同じこう擬人化して、それぞれがいろんな人の先生の家に行くわけですけど、葵はそれなの年上、スタート同じなの年上ってずっと引き取り手がいなかったんだなっていうそれ年を重ねてしまったかわいそうなおじいちゃんなんだな
そんな役作りなんだ初めて知ったことの場所
で、まあね、経験がきっとみんなにある分、浮世離れしててちょっと知識が豊富で、僕のその葵というキャラクターの持っている性格タイプというのがミステリアスとインテリなんで、それにすごく合致させていくのは想像が結構簡単だったんですよね。結構ね、最近 ブームでいるんですね。キツネのキャラクター多いんですよ、アニメ漫画の中では。なんでイメージを拾いやすかったんですよね。
なるほど
ありがとうございます、はい。ではそれぞれウサギっぽいな、キツネっぽいなって自分で思うことがありますか
これはね
ちょっと犬猫とかより難しいと思うんだけど。
いやこれね、ほんと僕
寂しいと死んじゃう。
いやね、そうウサギって寂しいと死んじゃうっていう、ね、あるじゃないですか。これね、僕結構わちゃわちゃ明るいタイプなんですよ。関西人だし明るいんですけど、これ僕ね、家帰って一人にいる時ほど辛いものがないのがめちゃくちゃ被るんですよ。
なるほど。
ワイワイ、普段ワイワイしてる分、なんだろう、その落差を感じて、たまにもう、もういなくなりたくなる。
その
なんか被るかも。
その影がある感じが水木って役に反映されてる気がするよ。
本当ですか？
過去背負ってるじゃん、水
木って。うん、過去背負ってるんですよ。
それがね、ちょっとシンクロしてるのかもね、そうちゃんと。
そう、だから、ね、地の部分はそこがウサギと被るかなっていうのは、本当寂しくと死んじゃうまでは言いませんですけど僕は、
詳しく言えないですけど、水木という役は、あの擬人彼氏7人の中で1人だけひときわ重い過去を背負ってる。
詳しく見てくださいっていうことですね。
でもぜひそこを見てほしいなっていう、まあそこは被るところですかね。
ひもちさんいかがでしょう、キツネ。
はい、
ちょっとキツネというか、あおいさん、
普通に僕のことを知ってる友達に動物に例えてよなんて言うと、僕はキツネって言われること本当に言われる
ので
。そうなんですね。
目が細いから。
いやいや顔かよ
あと、まあなんか、まあ何考えてるか分かんないよねとか、まあミステリアスなところとか、何考えてるかよく分かんないってよく言われるし、よく分かんないけど、人のこと見下してそうとか。
まあ結構ね、稽古場でも見下してますもんね。
そうちゃんのことなんか特に見下して
初めて知ったわ今。
身長的にも初めて、身長的にもずっとこう下だった。
いややめなさいよ、その身
長的に身体的に初
めて。一緒のチームでやってきたでしょうか今まで。
はい、もう本番直前ということなんですけども、はい、稽古の方はいかがでしょう。
稽古はですね、もうね、まあ順調だと思いますね。
ぐぐぐっとね、ここに来て上がってきてはいますけど、まだまだいける気がしますよね。
そうですね。あとはやっぱり男だけの座組っていうことで、うん、なんかなんだろう、普段の稽古場だったらもう稽古終わるっていうぐらいの時間になると、もう本当に体しんどいんですけど、うん、男だけすぎて逆にみんなテンション、
ナチュラルハイ
ってやつ、もうちょっとで上がる、やるぜ、終わるでみたいなね、飲みに行こうぜみたいな、男だけの座組の良さっていうのはすっごいこの稽古場で感じますね。
汗がほとばし
やばい
本番はでもたくさん女の子が見に来るということなんですけれども、はい、本番いらっしゃるお客様に最後に一言ずつよろしいですか。
はい、大人気ゲームアプリ擬人彼氏、こちらの舞台が実写化ということで、もう絶対にゲームに負けずと負けないように気合い入れて頑張りますので、ぜひ劇場まで足をお運びくださると嬉しいです。水木でした。
はい、ありがとうございます。
はい、実はですね、僕はチーム翡翠と反対側のチーム琥珀ではですね、
そうですね、
シオンという別の役をやっていまして、
シオンさん、
なのでぜひ翡翠琥珀両方を見ていただいて、なおかつ、この擬人彼氏という舞台はですね、途中乙女セレクトといって選択肢がお客様に与えられて、まあ、投票なんですが、それによってストーリーが分岐したり、いろんなお楽しみ要素があるので、もう普通舞台そうですけど、さらに一つとして同じ公演はないっていうのが、もう具体的にあのセリフから変わってしまうので、一つとして同じステージはないので、全10公演、はい、全部見たら一番楽しいと思います。よろしくお願いします。
どっちのチームがおすすめかというと、翡翠きた
両方ということで、はい、ありがとうございました。お話を伺いしましたのは、チーム翡翠うさぎ水木役の高木総一郎さんと、狐葵役の下月ゆかりさんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。